DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情。皆さんこんにちは、DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情、今週で第4回目を迎えますこのポッドキャスト、全米アルバムチャートビルボード誌のビルボード200チャートのトップ10を中心に、新しいアルバムの登場とかそのバックグラウンドにあるいろんな状況なんかを、コメントしながら解説するそういうポッドキャストです。ちょっと巷はですねまた最近コロナがまた第4波なんて言われてますけども、毎日毎日その感染者数の数字が大きくなっていくのがこう、報道されているっていうのはある意味非常に不健全だと思うんですよね。絶対数が増えているから必ずしも感染が増えているとか限らないしその逆もまた真なので、もっと具体的にその検査した結果の陽性率の推移がどうなっているかとかそういったことをちゃんと科学的に事実に基づいて報道機関は報道すべきだと思いますし、それに対して政府それから、東京都も含めてですけれども、中途半端で安易な方法を取らずにですねきちっと対策を取っていってもらわないと、我々一般市民は困るわけなんで、ぜひそのあたりはちゃんと頭をきっちゃんと使った対応をぜひ、メディアにもそれから政府にも都にもお願いしたいなというふうに思ってるそんな次第です。このゴールデンウィークは結局東京都は、緊急事態宣言ということに なりそうなんですけども、ちょっとその間にいろんな音楽聴いたりとかいろいろ本読んだりとかあるいはこういうコロナ状況とかをいろんな情報を取りながら、理解を深めていくっていうのも一つ我々にできる、そしてその、感染、拡大防止を、確保するっていう意味ではいいのかもしれませんね。ということで今週の、4月24日付、全米アルバムチャート、1位に初登場してきたのは、これ先週の予想通りなんですけど、比較的ちょっともうこれしかないなと思っていたんですけども、テイラー・スウィフト、2008年にリリースされたアルバム Fearless っていう、大ヒットアルバム、その年のグラミー賞の最優秀アルバム賞も獲得したそんなアルバム、これをですね今回テイラー・スウィフトが全曲、再録音しましたと。でこの理由は先週のポッドキャストとかあと私が書いている、note.com のブログでも、詳しく書いてるんですけども、この頃はテイラー・スウィフトはビッグマシーンっていう、インディー系のレーベルに所属していて、この間の一昨年かなのアルバムのラバーからはリパブリックっていうメジャーに移ったんですけども、そのビッグマシーンレーベルとその原版権をですね、スクーター・ブラウンっていうこれジャスティン・ビーバーとかデミ・ロワードとかそういうアリアナ・グランデもそうですね、ああいったアーティストの、プロデューサーじゃなくてマネージャーですねをやってるそういう音楽ビジネス界の若きドンがいるんですけども、彼が買っちゃったもんで、テイラーはその原版権を買い戻そうとしたんですけども、スクーター・ブラウンがちょっと、ふっかけたもんでテイラーとしてはもう頭に来てもうそれならいいわよっていうんで、自分のそのビッグマシン時代のアルバム5枚ですかね、これを再録音してリリースするっていうのはもう去年ぐらいにですねアナウンスをしてまして、それの第1弾が今回出たフィアレスということになるわけです。単なる再録ではなくてですね再録もともとこのアルバムは13曲オリジナルバージョンっていうのは収録されてたんですけども、それにプラスして、オリジナルの方も2008年にリリースの後2009年にプラチナエディションっていう、デラックスバージョンをリリースしてまして、その時に加えられたボーナストラック6曲それから2010年にですねテイラーが出演もしている映画バレンタインズデイのサントラに収録されていてシングルで、全米最高位2位まで行く大ヒットになった Today was a fairy tale っていうこの曲も収録、それからそれ以外にもですねFearless リリース時にですね録音していた音源で結局 Fearless に収録されなかった曲、これら の楽曲のですね、いわゆる蔵出し音源ですよね、これも6曲ほど、収録されているという、全26曲っていうオリジナルの曲数の倍入ってるっていう、非常にてんこ盛りの素晴らしい、幕の内弁当のようなですね、テイラーの今回のアルバムになっています。 これ、まあ、従来のフィアレス持ってるファンであってもですね、ぜひゲットしたいっていうふうに思わせるには多分十分だと思いますし、去年の例のフォークロアですよね、この間のグラミー賞 のアルバム賞を取った、あれぐらいからまたファンになったっていう人も結構いるみたいなので、そういった人たちがですね、その前の時代の時期の、テイラーの音源を新たな、まあ、形で聞くということで、まあ、結構かなりみんな買うだろうなと思ってましたら、まあ、案の定ですね、今回、この Fearless Taylor's Version っていうこのアルバムですけども、ポイント数としては、29万1000ポイント、これ先週もちょっと説明しました、実際 の実売枚数プラス、ストリーミングポイントプラスデジタルダウンロード、デジタルダウンロード曲数 の合計ポイントが29万1000ポイントで、実売は17万9000枚、まあ、17万9000枚売り上げっていうのはかなり最近ではでかい数字なんですけども、そしてこれも今週のセールスではダントツの1位なんですが、そういうポイントでもうぶっちぎりで1位になってます。2位の、後で出てきますけど、2位のアルバムのポイントと比較すると、まあ、約そうですね、4倍近い、まあ、差を分けてですね、今週1位に入っています。この29万1000ポイントってのは、今年の、アルバムチャート1位を飾ったアルバムの中では、今のところ最高ポイントでして、今年に限らずに見ていくとですね、この前にその29万1000ポイントより多かったアルバムって何だったのかっていうふうに見ると、実はこれがテイラー自身 の昨年12月にリリースされた Evermore っていうアルバム、これが32万9000ポイントで1位になってますから、まあ、それ以来の高得点高ポイントということになりますし、実売売上の17万9000枚っていうのも、これもやはりその2021年では今のところ最高枚数なんですね。で、これの、これまでの、17万9000枚を上回る前回の、直近の売り上げは何だったのかなっていうふうに見ると、これもやっぱりテイラー自身なんですね。テイラーの、フォークロア、これが去年8月にリリースされたんですけども、コロナのロックダウンの真っ只中にですね、その時のリリースの最初の週の、売上枚数、実売数がですね、61万5000枚っていう、当時ブログ書きながら、わずか1週間でもうすでに RIAA っていうゴールドディスクとプラチナディスクを認定する機関があるんですけど、そこの、ゴールドディスクの、50万枚っていうのを軽く超えるような、そういうすごい売り上げがあったのをね、はっきり言って忘れてました。で、今回まあ17万9000枚もかなり多いんですけども、当時の61万5000万枚でもすごかったなって、改めて、テイラーの、まあ、アーティストパワーっていうのか、そういうのを感じますよね。で、まあ、フィアレスそういうアルバムで、先ほども申し上げたように、2008年、まあ、実際の受賞式は2009年でしたが、の、グラミー賞の最優秀アルバム部門賞、これで、最優秀アルバム、これを受賞しているアルバムですし、ここからその、いわゆる、トップ40ヒットっていう曲が13曲中8曲も出てまして、ちょっとずらずら言いますと、まあ、順不同なんですが、ラブストーリー、これが4位ですね、2008年に。だから、ホワイトホース、これも2008年に最高位13位。だから、アルバムタイトルナンバーの Fearless、これが、2008年最高位9位。だから、Change、これが2008年最高位10位。それから、これ結構、人気のある曲なんですけども、You're Not Sorry、2008年最高位11位。それから、これはもう最大の大ヒットでした。2009年に2位まで行った You Belong With Me。それから、2009年23位までいった15、そして最後は、2009年34位までいった Forever and Always。 この8曲が、まあ、ずらずらずらと入ってるわけで、先ほどの蔵出し音源だとかそういったものも含めて、まあほぼベスト版的なですね、様相を呈しているそんなアルバムになってます。まあこれ売れますわね、やっぱこれはこんだけ、まあてんこ盛りだと売れるんで、まあテイラーも自分のその目的の、まあを達成して、まあハッピーでしょうし、まあレーベルリパブリックも大変ハッピーだと思いますし、まあファンもまあそういう意味じゃハッピーだと。これに対してスクーター・ブラウンがどういうなんかアクションを取るのか取らないのか、そういうのはちょっと気になるところですけども、この後テイラーは この後の、この他の4枚、ビッグマシン時代のアルバム4枚をそれぞれ順番にですね、再録していくっていうことなんで、そちらの方にも、まあ、今回みたいにですね、アルバムの未収録曲だとか、それから蔵出し音源、こういったのがどんどんこう盛られてですね、出てくるということで、まあ、しばらくは、テイラー・スウィフト、新しいオリジナル音源作んなくてもいいんじゃないかっていうぐらいの、そんな勢いですけども、まあ、一方で、彼女を今回の、Fearless の Taylor's Version の1位でですね、1年も経たない間に3枚もアルバムが1位になっちゃったんですね。Folklore ですと、去年8月の Folklore と、12月の Evermore、そして今年4月のこの、Fearless Taylor's Version。で、そういった意味じゃ創作意欲っていうか創作力みたいなものは全く落ちてないっていうか、むしろこのコロナロックダウンによってこう刺激されて強くなってるんじゃないかっていうことなので、これからしばらくは結構頻繁にテイラーの作品がこうやってアルバムの上位を占めていく、そんな形になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。もう一つこのテイラーのアルバムの件でコメントなんですけど、今年の頭 のグラミー賞の時にすでに話題になったんですけども、その時点でもうすでにフィアレスリリースされることが分かってたので、これって、今回リリースされたアルバムっていうのは新たなグラミー賞の、ノミネーション対象になるのかならないのかっていう、そういう議論があってですね、同じアルバムなんだけど録音が全然違うし、まあ新しい曲も入ってるってことなんで、でこれについてナラスですね、グラミーアカデミーの方の、今のところの見解はイエスと、このアルバムについても新たなアルバムとして、今年のグラミー賞のノミネーション対象になりますよっていう、そういう一応見解を示したみたいなんですよね。となるとですね、場合によっては史上初のですね、同一アルバムの違うバージョンのが、2回そのグラミー賞の主要部門にノミネートされる、場合によっては受賞しちゃうみたいなことがあると、とんでもなく歴史的な話になっちゃうなっていうことで、そういった意味でもいろんな意味でやっぱりこのアルバム、まあ、今後出てくる他の再録のアルバムもそうなんですけども、まあ、シーン、音楽シーン、レコード業界全体に対して大きなちょっとインパクトを、まあ、本人がおそらく予想してなかった部分も含めてですね、与えているんじゃないかなっていうふうに、いろいろ考えてると、思っております。ということで、1位のアルバム、今週の1位の初登場アルバム、テイラー・スウィフトの Fearless Taylor's Version でした。2位です。2位はですね、さっき29万1000ポイントだったんですけど、ぐっと下がって7万7000ポイントなんですが、実は2位に入ってきたのは、これ、今週 のトップ10の初登場っていうのはテイラーのこのアルバムだけなんですけども、県外からトップ10に、まあ、再上昇してきて入ってきたっていうのが、この2位 のアルバムと、6位かな。6位のアルバムと2枚あるんですけども、2位のアルバムはこれ先週ちょっと触れました、最近ドラッグオーバードーズで亡くなってしまった、DMX ですね。90年代後半から2000年代初頭にかけて5枚連続アルバムを1位にしちゃったという、すごいカリスマ性を発揮していた、まあラップアイコン、これの彼のそのベストアルバムというのは先週ですね、まあ訃報を受けて73位に発動してきたんですが、今週さらにそれ のストリーミングとか売り上げがこうぐっと上積みされてですね、ポイントについては7万7000ポイント、これは先週の約 4.4 倍5倍ぐらいのポイントになってますし、実売枚数も、まあ、今週9000枚ということで先週のまあ6倍以上、まあ、先週だから1000枚ちょっとしか売れてなかったものが、今週は9000枚も売れて一気に73位から2位に大躍進しているというのが今週の2位に入ってきた、DMX の The Best of DMX でした。まあ、最後に DMX がトップ10にアルバムを入れたのは、2006年の Year of the Dog Again っていうアルバムが、まあ、これ最高位2位だったんですけど、それ以来の、まあ、トップ10アルバムと。いうことで、まあ亡くなったことによって、例えばプリンスが亡くなった時とか、 デビッド・ボーイが亡くなった時なんかに必ずそのチャート上のそうこういう反応はあるんですけども、 DMX っていうのはある意味そういうメインストリームのポピュラーアーティストではないんですが、まあ、これだけやっぱりあのヒップホップ層にですね、ヒップホップのファン層にですね、未だにまあ強く支持されてるんだなっていうのが今回のチャートアクションで、まあ、改めて分かったというふうに感じてます。でアルバムだけじゃなくてシングルの方もですね、今回過去のシングルが2枚3枚かほどどんどんどんと入ホット100の方に入ってきてまして、一つはまあもともとはオリジナルのリリースの時にはあんまりホット100上はヒットしてなかった、Rough Riders Anthem。 Rough Riders ってのは DMX が当時所属していたレーベルですよね。他に他にもいろんなアーティストが所属してましたけども、その Rough Riders Anthem っていうアルバム、これが、オリジナルのリリース時は1999年なんですが、最高94位だったのが今週16位にドーンと入ってきていて、あと、2000年にリリースした時27位まで上がっていた Party Up Up In Here っていう曲が40位、それから、自分の名前が入った2003年60位のヒット曲だった X Gon Give It To Ya っていう曲が46位と、この3枚がホット100上に、まあ、今回再登場してます。それからまあアルバムの方もですね、ベスト版以外のこれ最初の2枚のナンバーワンアルバムですね、一つは It's Dark and Hell is Hot ってアルバム、これが46位、それから Flesh of My Flesh Blood of My Blood、 上半身裸で血まみれになってる結構グロいジャケットなんですけども、これも1位だったんですが前回、今回107位に、再登場しているということで、まあそういった意味で、まあ、改めて DMX っていうラッパー通称 X ですけど、の、まあ、存在感を、まあ、再認識する、そんなチャートアクションになってたんじゃないでしょうか。ということで2位は DMX の The Best of DMX でした。もう一個6位に県外から入って再登場してきたっていうのはアリアナ・グランデの、Positions ってアルバム、これ先週集計期間中にですね、従来 CD とデジタルダウンロードだけ のリリースだったのが、バイナル LP ですね、アルバムですね、レコード、それから、カセットでも、発売されたということで、ぐんと売り上げを乗っけてですね、今週17位から、まあ、6位復帰してるというのが、まあトップ10では、動きのあるところでした。続いてトップ10圏外ですが、トップ10圏外今週は先週と違ってまただいぶ初登場の数が少しだいぶ減っちゃってるんですけども、初登場100位までの間で初登場っていうのは2枚だけでして、一つがブロックハンプトンっていう、これヒップホップ系の、まあ、ボーイズバンドって言ってるんですけども、人種混合で黒人白人 ラティーノ系の、まあ結構若い、20歳代前半の、メンバーが、まあ、最大13人ぐらいいて、そのうちの常時7、8人ぐらいが入れ替わり立ち替わり、まあ、ラップしたりダンスしたりいろいろしてるっていう、そういうスタイル のグループなんですけど、そのブロックハンプトン、テキサス州サンマルコスっていうところの出身なんですが、そのブロックハンプトンの、これ6枚目になるのかな、アルバム Road Runner New Light New Machine っていうアルバムが、11位に、まあ、ギリトップ10逃してるんですけども、初登場してきてます。彼ら実はこの前の2枚はですね、いずれも結構トップ10の上の方に入ってきてまして、2018年に出した4枚目の Iridescence っていうアルバムは1位初登場、それから、2019年に出している5枚目こちらが Ginger ってアルバムなんですけど、こちらも2位初登場と、まあ、非常に快調だったんですけど、ちょっとこの6枚目は少しガス欠気味かなっていう感じです。まあ、ただ音作りなんかこう聞いてますとですね、結構ハードコアな感じのヒップホップスタイル、トラップではないですね、いう感じ の音を使ってまして、それなりにシーンの評価も高そうな感じなので、まあ、次回作ぐらいはまた少しトップ10に、まあ、巻き返してくるのかもしれません。 もう一枚の、トップ10圏外の初登場アルバムは、こちらもラッパーなんですけども、MO3 っていうラッパー、本名はメルヴィン・ A. ノーブルっていう人なんですけども、こちらはまたこれ、DMX じゃないですけども、残念ながら、これ去年の11月ですかね、まあ亡くなっている、まあ当時28歳、まだ若いんですけど、のラッパーで、まあ、亡くなり方が結構悲惨で、ダラスのハイウェイ走ってたら、車に追っかけられて、で、その末になんか、その追っかけてた、暴漢っていうか、悪いやつがいたんでしょうね。これに、射殺されちゃうっていう、そういう亡くなり方をした、写真とか見ると結構、ひょうきんな感じの、愛嬌のある、やつなんですけども、残念ながらそういう形で亡くなってしまったということで、その遺作になった Shutters Forever っていうアルバム、これがですね、今週36位に初登場してますね。ポップスモークもそうでしたけど、やっとこう、全米的にこうブレイクする、あるいはブレイクする前とかに、そういったドラッグで行っちゃう連中ってのは、半分ぐらいは、しょうがないなっていうのもあるんですけど、そういう、悪いやつにこう、やられちゃうみたいな亡くなり方をして、ポップスモークもそうでしたよね。ロスで、自分のアルバムレコーディング中に、暴漢が乱入してきて、撃たれて死ぬっていう、そういう悲惨な亡くなり方をするっていうのは、非常に残念だなっていうことで、ラッパーの訃報一時期ちょっと途絶えてたんですけども、また最近増えてきていて、ちょっと個人的には気がめいてしまうなっていう感じが、する、そんな感じでした。今週の、全米アルバムチャート、そういったことで、テーラー一色っていう感じだったんですけども、トップ10もう一回ちょっとさっとおさらいしておきますと、10位が、先週の9位からワンダウン、デュアリッパーの Future Nostalgia で、から、9位が先週7位から2ランクダウンで、こちらはポップスモークの、さっき話してましたよね、 Shoot for the Stars, Aim for the Moon。 それから8位は、先週の5位に初登場から 3ランクダウンで、 Lil TJ の Destined to Win。それから、7位は6位でこうほぼステージ状態の The Weeknd のベスト版 The Highlights で、6位は先ほどお話しした17位からジャンプバックインしてきた、Ariana Grande の Positions から、5位は先週の3位から2ランクダウン、 Rod Wave の Soul Fly、3週間前は1位でしたね。それから4位は、これもこのアルバムも結構しぶといですね、Morgan Wallen の Dangerous The Double Album、ほとんどポイントを減らさずにですね、4位で、先週と同じ4位でステイしてるっていう、なんとなくこの居残り方、ちょっと気持ち悪いんですけども、4位はデンジャラスでした。3位は先週の1位から、ダウンしてきたジャスティン・ビーバーの Justice、2週非連続で1位だった。ジャスティン・ビーバーですが。で、2位は先ほどお話しした73位からグーンと上がってきた DMX の The Best of DMX。そして1位が、ぶっちぎり初登場の Taylor Swift Fearless Taylor's Version でした。今日、ご説明した、解説したアルバムの楽曲については、このポッドキャストでは、ダイレクトに、お聞かせすることはできないんですけども、これと連携してます Note.com の方のブログには、それぞれのアルバム、初登場アルバム、注目アルバムの収録曲が、1曲から2曲ないし、必ず動画を貼ったりしていますので、そちらの方で、音源の確認はぜひしてみてください。ということで、今週もお送りしてきました、DJ 文治の、全米アルバムチャート事情、いかがでしたか。来週の1位予想に行きたいと思います。来週のチャートはですね、集計期間が4月16日から22日、今週の木曜日までということなんですけども、結構この週はですね、リリースされる新譜で、あ、これは普通だったら1位来るんじゃないかなみたいなやつがいくつか実はあってですね、例えば、カントリーは相変わらず強いやつは強いんですけども、エリック・チャーチっ ていう、まあ、ベテランカントリーシンガーの新婦、まあ、彼の場合も、だいたいビルボード200チャートの方では初登場の場合、トップ10の上の方に入ってきてますので可能性はあるということだとか、あと、これ3年前かな、新木場にあのライブ見に行ったんですけども、グレタ・ヴァン・フリートですね、あの、ハードロックの、まあ、新星ですよね、彼らの新婦、まあ、彼らも、この間出たデビューアルバムは、トップ10の結構上位の方に入ってきていたので、普通であれば、まあ、1位取る可能性はあるんじゃないかなっていうところですね。あともう一つはこれ結構話題になってると思うんですけど、ポール・マッカートニーがちょ去年出したあのマッカートニー3っていうアルバム、これはこれで確か初1位はちょっと逃しちゃったんですけども、これを今回このあのポールがですね、いろんな、まあ、今のアーティストたちとこう組んでその収録曲をリミックスバージョンにして、再度アルバムを作ったと、あのマッカートニー3の Reimagined バージョンって言ってますけど、例えばそのベックだとかですね、クルアンビン、あの去年もあの去年、ね、一昨年かあのフジロックにも来てましたけども、からセント・ヴィンセント、あの女性 の, あのニューヨーク出身の女性 の, あのギターロックの、まあ、すごいかっこいい人ですけども、からブラッド・オレンジ、黒人ですね、からフィービー・ブリッジャーズ、この間あのグラミー賞で新人部門とかあとロック部門でもノミネートされてました、あの彼女もすごい才能あるシンガーソングライターだと思いますけども、とかあとアンダーソン・パークとかですね、それからジョッシュ・オム、ジョッシュ・オムっていうのはあのクイーンズ・ストーン・エイジっていうこちらもハードロックバンドの、まあ、リーダーですけど、こういった人たちがですね、こうあのマカートニー3の曲をこう一緒にポールと組んで、リミックスバージョンをやってるっていう、なかなかそのなんていうんですかね、この辺の、アーティストが、まあ、気になってる、音楽ファンであればなかなかあの聞き逃せない、そういう作品じゃないかと思うんですけど、そういうのもまああの普通だったら1位ぐらい入ってきてもおかしくないのかなと思うんですが、ただ、今週のそのテイラーのアルバムのその1位のポイントと2位以下のポイントの差をちょっと見るとですね、かなり開いているので、この差おそらくあの来週テイラーのポイントは減ると思うんですけど、その例えば半分に減ったとしてもまだ全然追いつかないぐらいのレベルなので、来週ぐらいまではまだテイラーが1位をキープするんじゃないかなというふうに思ってます。おそらく今週あたりはあのテイラーはこのアルバムのプロモーションでいろんなメディアにも露出してると思いますし、来週はあの、まあ、3割減、まあ、4割減ぐらいだったとしても多分余裕で1位になるんじゃないかなっていう気がしています。ということで、お送りしてきました第4回目のエピソードになります、DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情、今週いかがだったでしょうか。また来週もあの聞いてください。よろしくお願いします。ではまた来週。さよなら。